もう十何年も前になりますけども、世田谷におりますときに、私はある人から聖書に出てくるからし種の種をもらいまして、まいたことがあります。そしたら本当に成長してですね、軒先ぐらいまで伸びていきました。本当にそうなんだなっていうのを確認したことがあるんですが、このからし種っていうのはとっても小さくてですね、ちょうど例えてみたら、実際には私たちが使うあの胡椒の粒みたいな、それから芽が出るのかっていうのはとても不思議ですけれども、イエス様が彼らが普段生活している経験の中でですね、イエス様にそう言われると、お、そうなんだ、神の国っていうのはそういうものなんだっていうふうに教えられたと思うのですが、ここでからし種そのものとかですね、あるいはその前にあった種がまかれて成長するっていう、その種とかが神の国というのではなくてですね、ここで言おうとしていることは生命力。私は今日の題にどうしてそうなるのかっていう題付けなんですが、目に見えるものとは違う見えない部分に常に働いている生命力、それが神の国なんだと。私たちはその中にすでに招き入れられている。だから人間の方が与えられたこの善悪の知識を使って勝手にこういうのがいいとか悪いとかってこう決めて、そしてそれに基づいて自分で良かったとか悪かったとかっていうふうにして不安になったり有頂天になったりしがちなんですけれども、そうじゃなくて、もっと基本にはどうしてそうなるのかその人は知らない間に、神の生命が私たちのうちにも常に働いていてくださる、周りにも働いているんだ、そのことを今日の聖書は示しているわけですね。最上の技っていう、老年期になった人の祈り、これは大変ポピュラーにもう広がりましたけれども、それを書いたヘルマン・ホイヴェルスっていう神父さんが、上智大学の学長なんかをされた、まあ、ドイツ人のイエズス会の神父ですね。最上の技っていうのは、自分が年を取ったら若い人を妬んだり、それから情けなかったりしないで、静かに見守りながら、終わりの時が来たら何もできなくなっても祈ることができると、手を合わせることができるから、そして迎えてくださる神の国、静かに入っていこうというような、割と長い詩なんですけど、とても素晴らしい詩ですね。ホイヴェルス神父が地方に講演に行かれてですね、講演会が終わった後で主催者たち一緒に話し合いが行われたそうです。そうするとその地方の一人の教育家の人がこういうふうに言ったんだそうですね。東京の先生の話はよくわかりましたが、どうも終わりの神の問題はまだピンと来ない。自分も若い時から神を発見することには努力しましたが、なかなかその確信がありません。また今日の説明を聞きますと、自然と信仰とを混同することになりはしませんでしょうか。自然を見ただけでもわかるのではないかというようなことを話されたと思うんですね。それで、ホイヴェルス神父がどういうふうに答えようかなと思ってためらっていると、一人の農園の持ち主がスッと立ってはっきりと答えてくれた。先生、神は難しい問題ではありません。私は別に教育家ではありません。単なる百姓に過ぎませんが、自分が耕す麦畑に立って神を発見することができます。自分の仕事と神の仕事を比べてみますと、自分はまず土を耕す、肥料をやる、種をまく、そして雑草を取り除いて、あとは全部神に任せるのです。この人は面白いですね。自分のする仕事と神の仕事っていうふうにちゃんと分かれて意識があるんですね。で、 その仕事というのは非常に大きなものです。神のなさる仕事ですね。南方の広い海から私の小さな畑のために雨雲を運んでくださり、必要な水をかけてくださる。太陽は春は優しく照り、5月からは強い熱となり、風も忘れないで吹くようにしてくださいます。さらに驚くべきことは麦の小さな穂です。それはすくすくと伸び、5月の終わりには大気の中に40個くらいの粒を作るのです。先生、私は神の偉大な仕事を見て心にはっきり見えるほど神のいらっしゃることがわかるのです。こういうふうに答えたんですね。質問なさった人はまだそれでもなるほどとは言われたのですけれども、ストンとしてはいなかったみたい。そういうことが自覚できたり理解できるのにはタイミングがあると思うんですね、それぞれの人にですね。ですからいろんな出会いを通して、そしてその人なりに神様が一番いいタイミングで教えてくださるというふうに思うのですが、今日の福音書の箇所の中で特にですね、4章の26節からのところに注目してほしいんですが、イエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。今のお百姓さんの話の通りですね。自分たちですることはするけれども、言い方が面白いですね。夜昼寝起きしているうちにっていう、このことは私たちの普段の暮らしです。なんか特別なことをやってるんじゃなくて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長する。我々の方で心配して大丈夫かどうかってほじくったりなんかいちいち見なくても、本当に任せているとそういうふうに出てくる。茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実、そういうプロセスがある。命が働いていくのにそういうプロセスがあって、そして必ず結末をちゃんと用意していてくださるんだと。しかも最後は神の創造の完成、これが収穫の時が来たからであるっていうのは、神の国のつまり終わりの時のことを言うわけですね。その前の灯火のこととか、後のからし種の話とかっていうのも、その当時の教会っていうのはまだ1世紀ほんのわずかな部分ですね。パウロが伝道して地中海の周辺にずっと教会が広がっていったかもしれない。新約聖書が書かれた頃、マルコであれば大体70年頃でしょうか。その頃のことを考えてみたら、まだまだ世界宗教なんてはなってない。今の私たちの感覚からいくと世界的なんだからっていうふうに思うんですけれども、一世紀の教会の人たちにとってはごくまだマイノリティ、少数者で珍しがられたり、あるいは時としては迫害されたりする。でイエスの技もそんなにまだまだ理解されない、そういう中にありながら、このマルコによる福音書の著者は、灯火を増すの下に置くものはないだろうっていうことは、今我々のこれはみんなにまだ知られてないかもしれないけれども、絶対に増すの上に置いた時にそれが全世界を照らす、全てを照らすようになっていく。あるいは小さな吹けば飛ぶようなからし種なんだけれども、それがまかれたらずっと大きくなって鳥を宿すようにもなるよというね、それをこの時点でちゃんと言い抜いていたっていうこと、これが僕はすごいなというふうに思うのです。目に見えるところ、少数者であっても私たちの国では依然として 1% になるかならないかっていう、そういう少数者であるわけですけれども、でもそう少数者であることに劣等感を持つ必要がなくて、必ず私たちに働いている永遠の命が私たちを 次の完成に向かって用いてくださっている。一人一人のいろんな技と言葉がまた複合的にちゃんと神様の知恵によって生かされて最後の完成まで至る。誰が大きな大きな働きをした、で誰はあんまり役に立たなかったとかって、そういうレベルじゃなくて、みんな大事なわけですね。最近のあのテレビ見てて、私今ふっと思い出したんですが、ど根性大根で大ちゃんとかっていうのは兵庫県の町に出たのがついに誰か抜いたりしてね、それで随分マスコミを逃げわしていたんですが、抜き取られたのをまた切って、それで水栽培して少し盛り返したんだけれども、誰か専門家が言ったんだそうですね、あの土に植えた方がいい、で植えたらたちまちダメになって、そしてまた必死になってみんなで世話したんだけど、いよいよご臨終だっていう、そういうところまでテレビで放映されていたんですが、でもそこでですね、これはすごいですね、また特別の研究所を持って行って、絶対にあのど根性大根を残したいっていうので DNA をちゃんと残すんだって、それで茎の中にある小さな芽が十何個あったんだそうです。私たちもそのひょっとしたらその小さな小さな、もう何ミリあるいはミリより小さいかもしれない、その芽かもしれない。でそれがそれぞれに分けて培養のところ、芽が出てきたらまた復活するって言うんですね。私は今ふっとどんな小さなものでも神の命の中にあってちゃんと生かされるっていう時に、ど根性大根の小さな芽、茎の中にあるこう葉っぱが出る元の芽が私たちかもしれない。どういう葉が出るか分かんない。だから私たち自身が自分で勝手にですね、役に立ったの立たないので邪魔したの失敗したの成功したのっていうところで一喜一憂しないで、一切を神様が生かしてくださってる、そして今日も生きることができた、何か誰かと語ることができた、そういうことを本当に感謝したい、それが神の国につながっていくんじゃないかというふうに思うのですね。関西だと思うんですけども、水木教会っていうのがあるんだそうですが、小田垣正也先生、十何年前ですね、婦人の友社にこう書いてらっしゃる記事の中にですね、ご自分の教会に来ている女子学生が神戸の震災の後みたいですね、しばらく顔が見えないなと思ってたら、ボランティアで神戸に行ってた、日焼けして帰ってきてですね、でどうだったって聞いたら、面白かったっていうふうに答えたんだそうです。それがこの先生とても心に残った、ね、特別気負ってですね、で自分がこんないいことをしてきてみんなこんなに喜んだとか、そういうレポートが全然ないんですね。だから別に気負うでもなし、日に焼けて健康そうな顔を見れば、彼女が神戸でいろいろな人に出会い良い経験をし見聞を広め、それは被災者のためだけではなくて、むしろ彼女自身のためであったことは明らかでした。だから私も褒めるのをやめました。これは面白いですね。ごく自然に、そしてそういうものです。だからみんなが褒めたとか褒めないとかですね、そういうのもいらない。私たちが夜昼寝起きしているうちに神の命が働いている。だからそのことを信じて、そして小さなことでもつまらんと思うことでも私たちは一生懸命気を入れてやっていきたいなと、今週もその神の命に生かされていることを本当に喜びたいと思います。祈りましょう。聖なる神様、今日も礼拝にお招きくださってありがとうございました。つい私たちはいろんな情報を耳にしたり目にしたりするときに心配に駆られたり、あるいは焦ったり不安になったりするのですけれども、あなたは確実に神の国を実現していってくださいます。私たちが寝起きしている間にあなたの命が働き続けて全てのものを生かしていってくださいます。私たちもその中にいます。どうぞ思い煩わないで、 またあなたに召されていることを本当に感謝して、小さなことを喜んで果たしていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。